高谷と言います。今回はオプチカルフラットっていう作品を展覧会の中に出品しています。作品についてなんですけども、まあ作品というのはそんなに説明することもないとは思うんですけども、見てそこからいろんなことが感じ取られるっていうことが重要なことだというのは基本的なスタンスで変わらないんですけども、今回のその展示しているオプチカルフラットを、まあ久しぶりに僕自身も久しぶりに展示している状態を見て、いろいろ思い出してたんですけども、まずオプチカルフラットっていうタイトルっていうのは、光学っていうオプチカルっていうのとフラットっていうのはその平面性ですよね。でどこから来てるかっていうと、光学の平面性を測る装置としてガラスのすごく平面を保たれたガラスの板がオプチカルフラットっていう、なんていうかな、ガラスの平面を計測する道具ですよね。ガラスの単なる塊なんですけども、そういうものがあって、それはどうやって平面性を測るかっていうと、その計測したいガラスの上にそのオプチカルフラットを置くと、そのオプチカルフラット自身は光学的にもう平面が保たれているので、それとその下に置かれているその資料、ガラスならガラス、金属なら金属との間に、もし下の資料が平面じゃない場合に隙間ができた時に光がその中で乱反射すると。で乱反射してしまった時にシャボン玉の被膜にできるような虹色のモアレみたいなものが出るんですね。でそれは何かっていうと、その乱反射がその隙間の光の波長に対して何分の1かによってそのパターンが出てくるっていう、そのモアレが出てくるっていうもんなんですよ。なのでまあすごくまあスーパーフラットなイメージっていうのと、まあ光学、光によって平面を測るっていうところがものすごく面白いなと思ったんですね。まあそのもの自身で、それとあとはそのものと、その今回使っているグラスファイバーの、そのグラスファイバーをこう引き伸ばして作った、拡大したりそのものを圧縮したりするガラスの塊で、グラスファイバーの塊なんですけども、その物体がすごく、なんていうのかな、見た目的に近いっていうのと、あとはそのまあ何かを検査するときに使うものっていう感じがすごく面白いなと思ってつけたっていうタイトルであるのと、その使ったものっていう感じなんですね。でその何を検査しているかっていうと、1秒間に1000枚ジェネレートされている映像であるとか、そういうもう なんていうか、知覚として認識できないような高速な映像をまあ見て見ることによって、何が認識として残るのかとか、そういうことがまあなんていうのかな、興味があって作品を作ったっていう感じですね。なので作品がまあ、それまではビデオ、映像を使うっていうとビデオを使って1秒間に30枚の絵を並べて映像を使っ、そういう装置を使って映像を作ってたのに対して、オプチカルフラットからコンピューターを使って、そのフレーム1秒間に何枚出すかっていうレートを可変させながら、その知覚に対してのそのなんていうかな、いろんな実験、検証ができるようになったっていうのが、なんていうかな、見ていて懐かしく、見ながらそんなことを思い出してました。まあ、あれ以降、まあ、コンピューター自身はすごく進化して、できることはどんどん変わってきてると思うんですけども、まあできることはどんどん、まあ、変わってきてるとは思い、変わってきてるっていうかな、幅がまあ取れるようにはなってきてるとは思うんですけども、もっと早く出すことも可能かも分かりませんけども、まあその速さがまあ問題というよりは、そういうなんていうかな、固定された技術でその1秒間に30枚で何かを表現しろと言われるのじゃなく、1秒間に何枚出すことでどういうことが生まれるかっていうことができたっていうのが、やっぱり僕にとっては面白かったかなというような気がしてます。カメラルシーダっていうタイトル自身が、その計測っていうか、ね、観測装置ですよね、あれね。もともとそのスケッチをするときに使う器具の名前ですよね。それが面白いなと思いました、あの作品。でその名前を使って、まあ人に新しくその光を 見せるっていうかな、その音から生まれる形態を見せるっていうのはすごく面白いなと思ったっていうか、ですごい不思議な感じですよね、やっぱりね。なんかもう科学とアートの本当にキワキワなとこですよね。なんかあのカーステンが昔あのワタリウムで展覧会した時に、あの霧のラザフォードの霧箱の巨大なやつを展示っていうかな、どこかの科学館から借りてきて展示してたのを思い出しましたね。なんか霧箱っていうのはアンモニアをマイナス何十度ってすごく冷やしてるのと、上は常温だからすごく温度差の中で霧を、アンモニアの霧を発生させて、アンモニア、アルコールか、アルコールの霧を発生させて、そこに電子線が入ってくるのを観察する装置で、電子線が入った跡が軌跡として霧になるっていう。でなのでその装置の中ではなんていうかな、こうシュッシュッってたまにこう電子線が飛んでくる、だから電子線が実際に飛んでるんだっていうのが目に見えるっていう装置で、あれを見たのをなんとなく思い出しましたね。だからすごく、それもあれはカーステンが展示してたの、使ったのはそういう科学館から借りてきた霧箱と自分の雲の作品、雲を使っ写真に撮った作品と対比させて展示してたんですけど、あ、すごく面白いなと思ったのを思い出しました。なんかそういう観察するとか、なんていうか計測する、なんかその本にアートって言われている、アートっていうことでパッと思いつく、そのなんていうのかな、個人的な私的ななんか内面をこう吐露するっていうのにの対極にあるような、観測するとか、なんかそういうなんか自分の外にそのなんていうかな、ポイントが、なんていうか視点があって、そこから見るような、そういうキーワードで構成されているのような気がしましたね、この展覧会自身が。そのすごく客観的な視線でそのアートっていうものへのアプローチみたいなもの、作品が多かったような、多いような気がして、すごくあの楽しいなと思って見てたんですけど、僕は。ただそれと同時に、あの例えばインゴの作品みたいに、ちょっとあのまあ作品自身を見てパッと分かるかどうかは別として、やっぱり広島であの作品を作ってっていう、その社会性みたいな部分もなんかちゃんと入ってるっていうのはいいなと思ったんですよ。その別にその社会性っていうのが取ってつけたように入ってるからいいっていうわけじゃなくて、そのなんていうのかな、その入り方ですよね。だからその取ってつけたように入ってるんじゃなくて、ちゃんとあの光っていうもの と、その社会性とがちょうど交差したところにある作品で、いい感じだなと思ったんですよね。あのあまりその言葉でガミガミその何か言うような社会性じゃなくて、あのなんていうかな、別にあれを見てね、その広島のその壁を思い出して泣き崩れるとかっていう意味じゃなくて、なんかあのその光がその壁に投射されるっていうことを、アーティストがそういうふうに作品にしていってるっていうことがなんか面白いなと思ったんですよね。であとその導入部として、あのパイクさんのあのテレビの中にろうそくがあるやつがあって、最後にあのヨゼフボイスがあるあたりは、すごくなんかそういう意味ではすごく見やすくまとまってるというか、変な言い方かも分かりませんけど、そんな気がして、すごくいいような気がしましたけど。